掛け合いラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキング統合を楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ウママと
ホネストと
グリーンティーです。
はい、ということで、第65回駆け上がりラジオが始まりました。
はい、
うん、
はい、5月10日ということなんでね、ゴールデンウィークがなんと終わっってしまった後ですね。
そうですね。
終わってしまった後ですね。完全にね。
すべてこう生きる望みを失ったような気分になってる人もいるかもしれないんですが。
まあ今年の前半の最大のイベントが終わったという。
まあそうですね。あれですね。こう5月病にそろそろこうかかってくる方がね。
そうですね。
徐々にいるかなと。そうなんですね、思いますけれども。
やっぱゴールデンウィークも大きな。
うん、前ね、クラスメイトにいたじゃないですか。なんか夏休みが終わったら、
うん、
もうすぐ冬休みだって言った人が。
いましたけど。
あれそれ誰が言ったんだっけ
いや、まあ名前出せないんでね。
むしろ
3人じゃないですけど、
うん、
いたんですよ、前向きな人が。
プラス思考すぎるでしょ。
プラス思考
すぎる。夏休み終わった瞬間に、いやーもうすぐ冬休みだって、お前どんなスパンで考えとんねんみたいな。
二学期をないものとしてるっていうね。
二、まあ、学期が一番きついからね。
時期的に言うとね。
それぐらいのスタンスでいかないと。
すごい
ですよ。まあだからね、心のありようなんじゃないかっていう。
なるほどね。
まあそれに比べれば夏休みがね、すぐ来るっていう学生の人はね、そんなところではありませんね。
そうです、ね。うん、いや、世のあの大学生はいよいよこう授業が始まる方々も多いんじゃないですか。
まあ震災の影響でね。
あ、そっか。うん、選ぶんだろうね、最初にね。
うん。あ、というか、まあ、地震の影響で5月から授業開始っていうところもありますからね。う
ん、まあ、主に東日本の方ですね。まあ、5月からだったら夏休みも伸びちゃうんじゃないかというね、気がするんですけど、開始が。
ああ、結局、歩行歩行とかね。
うんうん、そう。
やっちゃってね、単位足りません、みたいな。先生どうするんですか、夏休みやります、みたいな。
先生もやりたくないんだけどね、みたいなことになってくるね。
でもお前ら言ってるだろう、みたいな。
入学式を自重したとかいうところもあるそうでね。
ね、それ、なんか都内とかでも入学式やめたみたいなとこ聞きますよね。
関係ないじゃんってちょっと思っちゃったりしたんですが。
関係ないじゃんってなんか CM ありましたよね。関係ないですけど。
日本会社ですか？
なんか今、一瞬思い浮かんだ。
黒子さんみたいなの出てくるやつ、ね。
はい。
でも実は関係してるって。
はい、話がいろんな方向で飛んでっちゃうんで。
いろんな方向飛んで。多分ちょっとみんな久しぶりだから、それぞれなんか話したくなっちゃってるかもしれないですけど、はい、番組コンテンツの方に行きましょうかね。
はい、
まず、今日のかけらずタイムズはホネストさんですね。
うん。私、ホネストがかけらずタイムズをやりますけれども。今回
の前置きはそれ。
今回のテーマはですね、まあまあ皆さん、記憶に新しいかと思いますが、PSN。プレイステーションネットワークでですね、まあ過去最大規模の個人情報が流出しちゃったんだよっていうような話題がですね、ありまして、おやおや、ソニーさん大丈夫？みたいなお話をちょこっとね、するのプラス、過去の、まあ日本のね、大きかったこの個人情報流出の事件なんかも、取り上げていければいいのかな、なんていうふうに思っております。
なるほど、ちょっと前までは個人情報流出って結構相次いでたんですけど、最近あんまり聞かなかったなと思ったら、
うん。
プレイステーションネットワーク、ソニーさんが。
そうですよ、思った矢先のね。
ズコーンみたいな感じです
ね。ズコーンみたいなね。まあ、うん、その話題を取り上げようかなと。
はい、わかりました。続いて井戸端カオスの方はグリーンティーさんです。
はい。ポッドキャストというのをご存知かなと。思いますけれども。
存じ上げてない方が
、うん。聞いてないだろうね。
まあ、我らがポッドキャストがですね、なんか若干こう衰退の、道を辿っているのではないかと。いう感じが、ちょっとしておりまして。
ほうほうほう、
まあ、そのことに関して今日は、皆さんと熱く議論をしたいなと、思っております。
う
ん、
そっか。
はい。
なんかでもこう終わりがあるから美しいみたいなね。
まあ
花みたいな。
そういう美学もあるじゃ
ん。乗車必須のね、断りを表すみたいなね。
そうそうそう。
まあそのあたりも含めて、 まあ、衰退なのかどうなのかというところもね、考えたいと思っています。はい。
はい、はい、今日も濃い内容になりそうなので、早速、参りましょうか。
はい。
かけらじタイムズ。
はい。プレイステーションネットワークで過去最大規模の個人情報が流出ということで、今回のかけらじタイムズを、やっていきたいと思いますけれども、お二人はこの事件、まあもちろんご存知かとは思うんですけれども、これを聞いて、馬場さんとかって PS3 とか持ってるんでしたっけ？
はい、もう毎日やってますね。
あ、毎日やってるんですか？
毎日ログインしてますね。
すごいです、
ね。馬場がログインしましたみたいな。
ダーンみたいなね。
うん。
話ですけど。このグリーンティーさんは持ってらっしゃいますか？
プレイステーションなんたら？
はい。
あ、持ってないですね。
ああ、じゃあ今回の件に関してはもう全く。
全く関係ないですね。
全く関与してない、はい。お幸せな方だっていうことなんですね、うん。
個人情報も何もかも、ソニーには何も売っておりません。
まあまあまあまあ、はい、そういう方もいらっしゃるし、うん、まあ、グリーンティーさんじゃなくて、馬場さんのようにですね、もう毎日ログインしてるよと、
うん。
で、そこからゲームも買っちゃうぜ、みたいな、
うん、
いう方もいっぱいいらっしゃるのかなというふうに思っております。
はい。
で、まあ、そもそも、今回のこの事件、なぜこういうことが起きたかっていうのは、まあ、いろいろ報道はされておりますが、まあ、きっとご存知ですよね、お二人ともね。大丈夫ですよね。
説明していただければ。
はい。いや、説明しますよ。まあ、言ったらですね、要はそのソニーの、
ソニーの、うん。
何
でもないです。はい。ちょっと言ってみたくなっただけです。
プレイステーションネットワークのところにですね、はい、まあ、不正侵入されましたと。いうのが、まず、大きくございます。
うん、
まあ、ソニーのインターネットサービスがですね、不正侵入を受けて、まあ、個人情報が大量にこう流出した恐れがあるというふうに言われています。で、外部に漏れた可能性のある件数というのはですね、これは、必ずしもこの数ではないんですけれども、59カ国、約7700万人にも上りますよと。で、この7700万人というのはですね、まあ言ったらそのプレイステーションネットワークに登録をしている人全員の数が7700万人なんですね。
うん、
なので、まあ全ての人が、必ずしも漏れたかどうかっていうのは、定かではなくてですね、その一部が漏れたのか、それとも全部が漏れたのかっていうのは、まあ、はっきりは分かってはないんですけれども、まあ、可能性として全員漏れた可能性があるというふうに言われているということですね。
はい。
で、この中で、アジアだけでもですね、日本を中心になんと900万人に、達する勢いであると。
うん。
いうことなので、まあ、世界でもですね、過去最大級の、個人情報流出の事件になりましたよと、いうようなことが報道されております。
うん。
ねえ、なかなか7700万人の個人情報流出っていうのは、すごい大規模のお話なのかなというふうに
思いますね。このプレイステーションネットワークっていうのが、
うん、
まあ、まさかこんないろんな各国にね、各国にっていうか、うん、いろんな国でね、使われてるっていうのは、うん、多分、初めて知った人もいるんじゃないですかね。
まあそうでしょうね。
うん、
まあいかにこうソニーの、ね、力が、というか、この会員数がいるかというのが、分かったわけですけれども。
まあ、この最初聞いた時にね、日本だけだと思ってたんで、
うんうん、
その、まあ、日本の人口の半数以上がですね、
はいはい、
もう、
終わってしまったのが。国内で7000万人ってやばい。
大変ですよ。思ったんです
けど、まあ、全世界と。
確実にそれ、60歳以上の人たちも、
やってるからね。
そうですね。
まあ、まあ、
だこれ、件数的にはあれですか、はい、すべてではないということかもしれない
です。すべてではない可能性があるということ、
ね。まあ、個人情報がですね、例えば一人につき、今ちょっと計算してみたんですけど、
うん、
一人の個人、まあ、テキストデータだと思うんで、一人につき、ま、だいたい、ま、20キロバイトぐらいだと、するとですね、うん、7700万倍するとですね、
うん、
1.43 テラバイトぐらいになりますね。これだけの情報が、まあ、流出したとすれば相当なネットワークの帯域を食ってることになりますね。個人情報だけで。まあ、
そうですね。
うん。 はい。
まあ、そういうのがあって、まあ実質この、不正収入を受けた、時にですね、まあ、プレイステーションネットワークの、がうまく繋がらないよっていうような、まあ報告もいろいろね、ツイッター等々で流れていて、うん、おかしいな、繋がんないな、なんか、故障でもしてんのかな、みたいな、お話が結構見受けられたのかな、というふうに思っております。で、実質、これの被害のところなんですけれども、まあ、盗まれました、不正アクセスありましたよっていうような話なんですが、実際そのクレジットカードの情報が盗まれた形跡は、ありませんよというようなことを言っておりますが、実際のところ。
形跡がないとか言われてもね。
形跡ってどうやって測って
る？ダウンロードされてるってことですね。その、個人情報が入ってるディレクトリに侵入できたってことは、ダウソしてますよ、きっと。
だから、それがどうなのかっていうのはわからないですが、まあ今のところその金銭の被害の有無っていうのがはっきりしてませんよと。
うん。
プラス、まあこれをね、収録してるのがまだ4月の末ですので、まだ、全容の解明がソニーさんから出てないんですけれども、基本的にそのソニーさんが訴えかけてるのは、パスワードの変更を行ってくださいだとか、うん、そういったところを早急に皆さんやってくださいねっていうお話を皆さんに周知徹底をしているというようなところでございます。で、基本的にその不正収入されたのはですね、家庭用ゲーム機のプレイステーション3と使ったゲームソフトの配信サービスなんですけれども、なのでまあPSP だったりとかですね、そういったところはあまり関係ないのかななんて思ってますが、まあプレイステーション3を持っている方々はですね、これをお聞きの皆さんはぜひ早めに、パスワードの変更というようなところをやっていただければなというふうに考えております、うん、
特にクレジットカードを登録しちゃってそこから買ってた人とかは結構やばいでしょうね。
そうですね。なので
僕は幸いにもクレジットカードの登録はしてないので、
うん、
ただな、ね、名前と住所とかは書きましたけど。
そうですね、
うん。
まあそこら辺があると思うので、ぜひ、ちょっとそこら辺の個人の、まあ、個人情報の、保護というのを各自でやっていただくというようなところが必要になってくるのかなというふうに思っております。
難しいでしょう。ね、各自でどうするのっていう話になってきますよね、これ。
まあ。
そのさ、信頼できそうなところにさ、うん、登録したはずなのにさ、うん、
ソニーですからね。
ソニーはね、うん、ずってんって、
ずってんってこけたらアップルもね、危ないじゃないですかね。
グーグルはちょっとなんかグーグルマップでどうのこうのとか、
うん、
ちょっと前聞きましたけど、う
ん、あ、ありましたね、うん、そうだね。
まあ、うん、そういったところもあるので、まあやはり大手の会社さんがね、そういうふうにこう個人情報流出っていうようなことになると、その個人情報が流出したというようなことだけではなくてですね、それ以外のいろんなところの、問題が起こってくるのかなというふうに思っております。で、まず一つあるのがですね、その、やはりソニーというのは日本の企業ですので、世界からのね、その、まあ、信頼という部分が、失落しかねないというようなところがございます。で、今後のもちろん対応にもよるんですけれども、それを早急に対応して、基本的に被害をゼロで食い止めると。いうようなところがあれば、ある程度、ああ、やはり日本の企業対応が素早くて、被害、結果的にまあ流出をしたかもしれないけれども、被害はゼロで抑えられましたよっていうようなことが言えれば、信頼はそんなに失われないのかなというふうには思いますけれども、やはりですね、そこの対応がちょっとでも誤ると、ソニーだけではなく、日本企業の信頼というのがですね、結構危ぶまれてくるんじゃないかなというふうに、考えております。はい。で、まあ、個人情報の悪用というのはですね、非常に分かりづらい部分があって、実際に悪用されたとしてもですね、本人になりすまして不正行為を行ったところで、それを、その本人が果たしてやってるかどうかっていうのがですね、まあ、特定しづらいというところがあります。
うん、
なので、そういった不正行為があった時に、それは僕がやってないんですって言ってもですね、結局、その、なんでしょう。なりすましをされた側の人間が、罪になってしまうとかですね。そういったこともありますので、そういった二次被害の防止にですね、ぜひ努めていただきたいなというふうに考えているわけですけれども。う
ん、まあ、今すぐすべきことは何かっていうところですよね。これ、もし漏れてた場合。
そうですね。
まず、クレジットカードは止めるべきですね、すぐ。
うん。まあ、漏れたと分かった時点なのか、うん、どうなのかというところがありますけれども、うん、まあ、クレジットカードを正直ね、一回止めてしまうと、
うん、
まあ、めんどくさいことになるっていうのは、 ありますから。まあ、
だから止めるというよりかは、アカウントを一旦削除しちゃったらいいじゃないかなと思うんですよね。
でもこれクレジットカードの情報自体が取られていたら、それは単独で使えちゃいますよね。
うん。まあ意味ないですからね。うん、要はプレイステーション云々の話ではなくて、うん、ただのクレジットカードの問題になってしまうので、
うん、
まあそこら辺のね。
確実にも漏れてて、もうまずいと思ったら止めた方がいいですよね、これ。
そうですね。うん、なので、そこのところのですね、本当に漏れてないのかどうかっていうようなところ、うん、絶対に漏れてないですっていうようなことをソニーさんが言っていただけるのかどうかっていうようなところにも寄ってくるんですけど、まあ、もう漏らしちゃってる以上ね、信用がなかなかしがたいっていう部分はあるかもしれませんが、うん、まあそこのところをね、ぜひ早急にソニーさんには対応していただくというような、ところがあります。で、実際にね、やはり、問題としてソニーさんの情報の開示の遅れというのが、目に見えて分かってきているわけです。
うん、
というのはですね、不正侵入が分かってから、実際にその公表まで、なんと1週間もかかってるっていうのがありまして、当初はですね、ただのシステムの不具合だということで、プレイステーションネットワーク繋がらないというようなことを言ってたんですけれども、1週間経ってようやく、実は不正侵入でしたと。いうようなことを言ってるというのがありますので、まあ、今後のね、ソニーさんの対応というようなところは非常に重要になってくるのではないかと思うんですけれども、
うん、
まあ、ソニーさんの話はですね、まあ、この辺にしておいて、
うん、
過去の、日本で起こった個人情報流出事件、このソニーさんの件が起こる前って、どこが一番だか知ってますか？
おっと、もう一つなんかある程度浮かんでるものがあるんですけれども。
おっと、はい。じゃあグリンチさん言ってみましょうか。
まあ、大手さんですね。
おー。まあこれも大手さんですね。
大手さんですよね。
大手さんですね。
僕の印象は3年ぐらい前かな。
はい、おーお
ー。になんかありましたよね。
ありましたね。まあ3、4年前ぐらい
です
ね。
3、4、うん、それぐらいに、はいはい、大手、印刷系の会社さんが、やっておられたのを、見ましたけれども、
ね、はい。馬尾さんはご存知ですか？
ないですね。ウィニーとかから漏れたとか。
ああ、それはまあ、企業じゃないからね。
そうなんですよ。個人のパソコンから、その中に入ってるデータが漏れちゃうっていう中で、わっとこう、ニュースになったのはいくつか見ましたけど、企業自体が。
うん。それはどちらかというと、個人情報の件数で言うと、まあ、1、2件じゃないですか。1、2件というか、うん、数件のレベルなので。
そうですね。
まあ、漏れたということは非常に大きくて、何件漏れたろうが、うん、要は何万件漏れようが、1件漏れようが、個人情報流出には変わらないんで、問題は大きいですが、
はい。
その、グリーンティーさんが、よくご存知のですね、
うん。
個人情報流出事件、まあ、今回のソニーさんの、事件がなければ、
うん、
ずっと1位に掲げられていたのはですね。
1位だったんですね。
1位なんですね。
嬉しくない、
まあ。そんなところで1位になってもしょうがないんですが、うん、まあ、ここの社長さんは日本人社長で一番報酬をもらっているという、大日本印刷さん、ね、以前、デジタルサイネージの話の時に大日本印刷さんの話をしましたけれども、うん、大日本印刷さんが、2007年ですね。今から4年前の3月12日にですね、うん、個人情報、なんと863万件以上を流出してしまったというようなところが、報道されておりました。
はい。
で、実際にこれどういうふうに、まあ、流出したかっていうのは、今回のようにですね、不正アクセスという、まあ、ハッカーの仕業ではなくてですね、
うん、
どちらかというと、内部の人間が、悪意を持って持ち出したと。いうのがございます。
うん、
で、その大日本印刷さんの件のところで言うとですね、まあ、社員さんではなくて、業務委託を受けていた、個人の人がですね、
うん、
まあ、なんだったかな、ちょっとニュースでどういうふうに持ち出したかっていうのは書いてないですけども、まあ、記録媒体、おそらくフラッシュメモリーか何かだと思うんですが、それをこう、パソコンに挿してですね、その、ダイレクトメッセージ作成用の、会員情報というのを、吸い出して、それを、まあ、持ち出してしまったよと。で、この事件は、まだソニーさんの方では被害ないですよと言ったんですけれども、 この大日本印刷さんの方の事件では、会員情報が悪用されてしまってですね、結局49会員667万、2989円分の実害が発生してと。
ああ、そうなんですか。
なので、本当に個人情報やはり流出してしまうと、どうしても、そういった実害がとの伴う、危険性が非常に高いですので、今回のソニーさんの件もですね、本当に実害があるのかないのかというところを、発見していきたい。
はい。
ふうに、考えております。
それっていう、被害に遭っちゃった人は、その怒りの矛先をどこに向ければいいんですかね。
それは大日本印刷さんなんじゃないですか？
ああ、ハッカーとか、その、盗んだ主犯の人たちじゃなくて、企業自体に。
ああ、でも企業自体に行くんでしょうね。やはりこういう場合というのは。うん、まあ、今回ソニーさんの件で漏れて何かあった場合は、やはりソニーさんが、ね、わわ言われるわけですから。
まあ、それも、まあ、当然っちゃ当然だと思うんですけど、ちょっと気の毒だなという思う側面もありますよね。う
ん、まあ、企業から、その犯人に対して賠償請求のあれが行くんじゃないですか、うん、そうすると。その次に。
あ、
まあ、そうでしょうね、うん。お金の流れとしては多分そうなんでしょう。
うん、
でも、やはり個人情報をですね、流出してしまうと何かというと、プライバシーマークっていうのは皆さんご存知かと思うんですが、はいはい、まあ企業がですね、個人情報を扱うときにプライバシーマークを取得して、それを取得すれば、うん、個人情報を扱っても大丈夫だよっていうのを、基本的に認められてる会社だというのを言えるわけですが、
うん、
そういう流出事件を起こしてしまうと、プライバシーマークが、こう、剥奪されてしまう可能性がある。
まあ、はあ、そうですね、
うん。今回の大日本印刷さんのね、件で言うと、もうかなり大きな件だったので、まあ、今回のその件以降もですね、ちゃんと、プライバシーマークは2000年から取っていたらしいんですが、
うん、
まあ、その事件があった後にですね、かなり、体制を強化して監視カメラだったりとか、あとは生体認証でね、こう、指紋じゃないと開けれないブースを作ったり、そのレベル分けをして入れる人を制限したりとか、そういうふうな形で、今、大日本印刷さん、セキュリティレベルというとですね、日本に本当に1社か2社ぐらいしかない、最高の、プライバシーマークというか、最高レベルの、個人情報保護の体制を取ってるというのを認可されましたので、
うん、
まあ、そういったところで言うと、やはり大日本印刷さんはちゃんと対応して、まあ、そこの地位まで、戻したというような、うん、ところになるんじゃないかなというふうに思っております。
うん。
うん。あともう一つ思うのは、
はい。
まあ、例えばメルマガ登録したりするっていうだけだったりするときにも、
うん。
結構詳しく住所まで書かなきゃいけなかったりするじゃないですか。
そうですね。うん、
そこをもうちょっとね、まあ、確かにスパムみたいなのが登録されるのが嫌だったら、そうやって、匿名性をどんどん薄くしていって、一人一アカウントっていうふうにしたいのはわかるんですけど、今割とそのテキスト認証とか出てくるじゃないですか。
はいはいはい。
だからこう連続してなんか一人の人がたくさんのアカウントを作ったりってことはできないんで。
うん。
そしたらもう名前とね、メールアドとかでいいんじゃないかって思うんですよね。
まあそうですね。
うん。
いかに、やはりその個人情報を取る側の企業としては、必要以上の個人情報は取らないと。
そう。必須項目になってるところがですね、うん、もう本当に名前から住所から電話番号から、
うん、
まあ、クレジットカードとかはないですけど、さすがに、
うん、
そういうところまで必須項目になっちゃってて、
そうですね。
なんかこう気軽に登録できないんですよね。
そうですね。最近はそういったところもあると思いますので、まあ今後のね、そういう必要以上の個人情報を取らない。もちろん企業側の戦略としてそのメールアドレスだったりとか住所だったり取ってダイレクトメールとかね送りをしたいという思いはあるのかもしれないんですけれども、個人情報を扱うというようなところで、そういったリスクも、一緒に伴うんですよというようなところを、考慮していただいて、個人情報の扱いを気をつけていただきたいなというふうに、思いますけれども、まあね、どの立場でお前が喋ってんだっていう話ですが、まあいろいろやはり、その個人情報流出の件で言うと、まあ大日本印刷さんを筆頭に、まあ、アメリカンホーム保険さんの150万件だったりとかですね。あとはイオンさんの58万件とか、
うん、
DC カードの33万件とかですね。結構、あとは UFJ ニコスさんで119万件とかですね。 多発をしている部分があります。なので、そういったところを、我々個人としてもね、必要以上の個人情報を登録しないであったりとか、そういったところは、自分で、考えつつですね、本当に必要な情報なのかどうかっていうのを、見ていただきたいなというふうな形で、今回の、かけらじタイムズの個人情報流出事件について、お話を終わっていこうかなというふうに思っております。
駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
井戸端カオス。
ポッドキャスト衰退のお知らせでございます。
それあれじゃん。CM のあれみたいになっちゃってる。
はい。まあ以前ね、地球就労のお知らせっていうのをかけらじタイムズかなんかで、やったことがあるんですけども、まあそれとはね、今回は、違いまして、全く傾向が違いまして、まあ、ポッドキャスト、我らがポッドキャストのですね、ちょっと未来について考えたいなと思います。よろしいでしょうかね。さあ、皆さんが、ポッドキャストという、まあ、媒体ですね、を知ったのはですね、いつになるかと。そこからちょっと今日はお伺いしていきたいと思いますが、じゃあ、ホネストさん、あなたがポッドキャストを知ったのはいつですかと。いつですか？
ポッドキャスト自体を知ったのは、
はい。
我々がポッドキャストを始めるちょっと前じゃないですか。
ああ、意外と最近ということになりましたね。はい。
あ、っていうか、私はですね、グリーンティーさんが、まあ、我々が番組始める以前から、
はい、
なんか、この番組面白いよ、みたいな。
はい。
こんなのあるよ、みたいなのを、
うん、
一緒に私が運転する車に乗っている時にですね、
ああ、
言っていたのを聞いて、
ね、うん、はいはい、
あ、そんなんあるんだと、
うん、
いうところで多分知ったような気がするので、大学の終わり頃ですね。
はい。遅咲きの桜みたいな感じですね。
そうですね。
馬場さんは、
やべえ、僕あれもうこの3人で、ポッドキャストやろうぜって言った時の初めてのセリフで、ポッドキャスト、ポッドキャスト、なんだろうこれ、みたいな。誠に申し訳ないんですが。
はい。
なんか iPod じゃなくて、ウォークマンを使ってたのもあるんですけど。
ああ、
は
い。うん。その影響でね、どうしてもその iPod で、iPod ですもんね。その、まあ、iPod とブロードキャストっていう言葉が合わさって、
は
い、うん、ポッドキャストっていう言葉が生まれたよっていう、らしいんで。
はい。
iPod が持ってないので、多分あんまりポッドキャストっていうことをあんまり耳にしなかったり、コンテンツとしてこう見たりするっていうのがなかなかなかったんじゃないかなと思います。
うん、そうなるとまあお二人とも2000、この番組が開始したのが2009年の7月ですので、まあその直前ですかね、じゃあ6月とか、それぐらいに、うん、まあ番組の編成会議みたいなのがですね、我々の中でアナログなところでありましたって、はい。そのあたりで多分聞いたっていうところで本格的に意識をし始めたのはその辺と。いうことになるかと思いますが、まあ、今回タイトルとしてですね、あ、私の話してないですね。私はですね、大学入ってぐらいかな。
そんなもんなんですか？
そうですね、2005、6年ぐらいですね、私は多分聞いてたのは。
でも、確か、なんか、グリーンティーさんのご家族の方が、ポッドキャストを、聞いてらっしゃったとか、なんとか。
あ、そうですね。実は私よりも私の父親の方が早く聞いてまして、
そうです
ね。教えてもらったという形になっております。
乗りに乗ってますね。
はい。IT 家族みたいな感じですかね。はい。
それゆけ、IT 家族みたいな。
それゆけなのかどうかわかんないですけど。
ポッドキャスト自体もそんなに、あれですよね、は
い、
歴史は浅いというか、割と早い、
はい。
RSS とかを使った技術なんで。
そうですね。それ以前は多分、まだそのブログとかですね。インターネットでブログっていう言葉が走り始めたぐらいから、1年ぐらい経ってからかな。で、ただにテキストだけじゃなくて、音声的なものも、そういった仕組みで配信したらどうかというのが出てきたと。うん、なので、まあ、2005、6年でも、まあ、油が乗ってきた頃なんですね、ポッドキャストの。なんで、まあ、ちょうど、多分一番の、その最初の全盛期ぐらいに私は入って聞き始めたということになります。で、まあ、タイトルのポッドキャスト衰退というのはどういうことなのかという話からすると、まず、近々の状況でですね、まあ、この駆け上がりラジオも、昔、ケロログのところで配信していた時には、まあ、ランキングというものに参加をしていました。で、それはですね、ポッドキャスティングジュースというサイトがあって、で、そこでですね、まあ人気番組のランキングをやっていたんですけども、まあ前のブログはもう多分消えてるかもしれませんが、左側の方にですね、登録者数何人っていうのがあって、で、ランキング何位というのが書いてありますと。まあ、我々も番組内でね、それを何回か取り上げて何人になりましたみたいなことを言ってたことがあると思いますけど。
最初だって3万とか4万とかいう、4万位とかそういうところから、桁が減っていって、
はい。
最終的に2000何位とかまでは行ったんですよね。
そうですね。今800人に迫っていると、あと2人っていうところですね。私見たいところ。はい。で、そんな感じで、ランキングのサービスをやっていたり、あとは、ポッドフィードっていう、これはあんまり知られてないのかもしれませんが、RSS を、普通のブログの RSS を iTunes 上に変換してくれるサービスをやっていたんですね。で、まあ、その2つをメインにやっていたんですけど、近年はですね、番組の配信者が減少し、同じペースで視聴者数も減少していることから、誠に勝手ながらサービスの終了を決定いたしましたというふうに、今年の4月ぐらい、3月の終わりか4月ぐらいに、サイト上に発表がありまして、まあ、正式に全部のサービスが終了するのは2011年9月の、末ということで、終了してしまうということになってしまいました。で、今、現存しているポッドキャストの、まあ、ポータルサイト的なところでは、このポッドキャスティング13が多分一番大きいところなので、まあ、そこからですね、リンクを辿ってきていただいている方も少なからずかけらじは多かったと、思います。はいはい、なので、非常にこれはですね、残念な動きだな。
残念なお知らせなわけですね。はい、
で、まあ、このポッドキャスティングジュースさん自体がですね、配信者と視聴者数が減少しているってはっきり言ってますから。ね。
つまり、両方、はい、双方が減ってるってことだよね。はい、
これはもう、由々しき事態だと。
なるほど。
本当だとすれば、ちょっと、穏やかではないですよね。うん、
はい。で、まあ、それ以外にもちょこちょこ終了しているサイトがいくつかあってですね、これはあんまり気にしてる人いないかもしれませんが、携帯用にですね、ポッドキャストを勝手に変換してくれてたサービスがあったんですね。ポッド K っていうサービスがあったんですが、うん、それも2月の末で終了してっています。
はい。
終了してきましょう。は
い、そんな、ポッドキャストもう流行らないんですか？
まあ、この番組が始まる前にですね、実は、ヤフーでもですね、ポッドキャストってやってたんですね。ポータルを。
はいはいはい。
で、それやってた時期が2006年の5月から2009年の4月末までやっていたんですけど、
それが、はい。
かけらじが始まる前なんで、それがもうすでにですね、2009年の4月時点で終了してしまったという時点で私は、あれって思ったんですよ。
うん。
ポッドキャストに関してね。
うん。
あら、なんで？私はまだその時にまあ比較的ポッドキャストのノリに乗っていた時代なので、なんでこんなに早く終了しちゃうのかなと思っていたんですけど、まあヤフーはまあ先を見越していたのかどうか、
商売になんねえと思ったんですかね、
多分そういう風な判断のもと、まあ終わらせたということになっています。で、ということで、現在のまあポッドキャストのポータルとして一番大きいのはまあ iTunes ストアになってしまいました。
うん。
まあ、昔から大きいんですが、それ以外の選択肢はあまりないという状態。で、まあ、なんだろうな、と 思ってですね、その、ポッドキャストというものがどれぐらい知られているのかがわからないんですが、そもそも、うん、皆さん、ポッドキャストってどういうものかっていうのは、まあ、今となっては多分理解してると思うんですが、
うん、
誕生はいつ頃かというのは知ってますか？いつ頃？
10 年、15年ぐらい前。
ポッドキャスト。
いやー、2005年とかじゃないですか。
ああ。うままさん付近が正しいところですが、まあこれポッドキャストっていう名前自体がその iPod っていうところから若干来てるところがありますんで、iPod 誕生以降になります。はい、で、
あれ、じゃあ、クリラジさんが10年ぐらいやってるのは何なんですか？
クリラジさんは、ポッドキャストを始めたのはだいぶ2004年ぐらいからですよ。それ以前は、ネット配信をやってたんですね。
あ、いや、ポッドキャストと言われるものではない時からやってるってこと？
いわゆるネットラジオという時代ですね。そこからやっていたと。で、まあ、そもそもポッドキャスト自体は2004年頃に、まあ、言葉として誕生したと。
うん、
で、驚くべきことに出所はアップルじゃないですよ、これは。
ほう。
一般人がですね、iPod とブロードキャストという、さっきママさんが言ってましたけども、その二つを組み合わせて造語を作ったというふうになってます。で、まあ、アップル側はですね、それをまあ、美味しいと思ったのかですね、2005年にリリースした iTunes バージョン 4.9 からサポートをしています。まあ、ポッドキャストっていう言葉がですね、正式に iTunes に取り込まれたと。
なるほど。
で、まあ、何のことをポッドキャストというかというと、まあ、インターネット上のマルチメディアのファイルを、RSS という、まあ、更新情報を通じてですね、公開をすること。全般をポッドキャストと言っています。なので、まあ、別に音声じゃなくても画像でも PDF でも何でもポッドキャストというふうに言うと。で、まあ、一般的には iTunes あたりで、まあ、その更新情報の RSS の情報を読み込んで、まあ、かけらじもそうしている方が多いと思いますが、更新された分を自動的に iTunes にダウンロードしてくれると。そこが非常に手軽でいいんですね。はい。で、盛り上がったのがですね、やっぱり始まって1年、2年ぐらい経った2005年から2006年頃が盛り上がってました。
はい。
で、これはまあ私がちょうどそのあたりに入り込んだというところで。非常にですね、最初このポッドキャストを、聞き始めた時には、まあワクワク感満載だったんですね。私。
おお。
で、まあこんなことできるんだと。ネットラジオってちょっと敷居が高かったんですよ。
うん。
生配信をしなきゃいけないんで。今やってますけど、時々。その時はもっと今より敷居が高かったんですね。ユーストリームとかでもなかったですし、
うん、はいはいはい、
自分でサーバー立てるぐらいの勢いしないとなかなかできない。でもポッドキャストだったら音声ファイル編集してそれをサーバーにアップするだけでできるじゃないですか。
うんうん、
だからこれはちょっと自分でもやってみたいなっていう思いもその時生まれましたし、まあいろんな素人の声がですね手軽に iPod で聞けるというところ、うん、ね、しかも結構面白い番組もあったと。いうのが、まあ、非常に、私としては、衝撃的だったというところになります。うん、お二人どうですか？初めてポッドキャスト聞いたとき。なんか、感想とかありますか？うままさんとか。
ポッドキャストをメインでっていうよりかは、
うん、
その、一般の人たちがそういう音声とかを中心にね、
うん、
3人とか4人とかで集まって話したりしてるっていうのを聞いたのは、うん、まあ、僕はニコニコ動画が初めてだったんですけど、それでもね、すごい新鮮というか、
うん、
まあなんか友達にが家にいるみたいなね、
うん、
変な感じを
覚え、そうですね。
はい。なんかね、うん、一人でとってもこう、暗く過ごしてる時間の時とかは元気が出るっていうのはあるんですよ。はいはい、そのプロフェッショナルなラジオとかよりも、割とこうアットホームというか、
そうですね。
愉快な仲間たちが、みたいな感じで、すごく、いい印象を、がありましたね。
うん、ホネソさんは？
いや私はですね、まあ、結構ね、ラジオというもの自体が、そのパーソナリティの人と、こう、リスナーの方とかなり近い関係にあるものじゃないですか。
うん、
それよりも、なんか、ポッドキャストは近いというか、まあ、あくまでやってるのが、その素人の方、まあもちろんプロの方もいらっしゃいますけれども、素人の方がやってらっしゃる、 ていうのがあって、初めて僕聞いた印象で言うと、ああ、素人でもここまでのクオリティの番組が作れるんだと。いうのは感動した記憶はありますね。なので、うん、まあ、我々ね、中学高校ぐらいからずっとラジオやりたい、ラジオやりたいみたいな話をやってたのが、あった上での、ポッドキャストを知って、実際に聞いてみて、ああ、俺たちがやりたかったのはまさにこれだなと。いうのを感じたのを覚えてますけどね、私は。
うん。だからラジオ的なもののクオリティもそれなりに作れるし、うん、何にせよそれが手軽にできるというところ。そうですね。うん、だから、まあ、視点としては配信者側にも立てるし、視聴者側でも楽しめるというね、その二つの面を持ち合わせているのがポッドキャストになるということだと思うんですね。うん、ただですね、まあ、我々は結構この辺有名というか、15分になりましたけど、まあ、知名度的にはポッドキャストって、まあ、我々の IT 業界の人は結構知ってるのかもしれないんですけど、
うん、
結構ですね、知らない人多いんですよ。
そうですね。
ポッドキャストやってますって言ってもですね、うん、何それと。で、まあ、ネットラジオみたいなもんだよって言うと、あーってなると。
うん、
そんな感じなんですね。うん、だ知名度自体も、なんかそんなに高くないんですよね。
うんうんうん、
それがちょっと不思議で、その iTunes とか iPod とか買ってる人多いんですよね。だけど、その iTunes とか iPod とかに、まあ、ポッドキャストっていうところがあるんですが、そこは使ってないと。いう人が意外と多い。ここをですね、なんとか解決しないと、まあ、ポッドキャスト自体も、いずれね、Apple から見放されたら、これ、かけらじ配信できなくなりますので、
そうですよね。
ここのところをどうにかできないのかなと。
うん。
うん
思うんですね。で、一つ、まあ、原因として、まあ、さっき馬場さんがニコニコ動画の例を挙げましたけれども、どっちかっていうとニコニコ動画の方がやっぱり有名なんですよ。
うん。
で、この流行りの時期が被っちゃったっていうのが結構大きいのかもしれないですね。ニコニコ動画とか YouTube とか。
うん、その動画共有サイト。ニコニコ動画も YouTube もスマートフォンだけじゃなくても、普通のガラケーでも、聞いたり見たりすることができる。
うんそうですよね。
なっちゃってきてるんで、ポ、
ねうん、
ッドキャストならではのこう持ち運んで聞けるっていうのと、
うん
まあ、同等の、まあ、クオリティっていうかね、うん、便利さっていうのがもう持ち合わせちゃってるんで、うんまあ、どこで勝つかってところですよね。
うん、
そうですね。携帯でニコニコ動画見れるとすれば、ポッドキャストって携帯で聞こえないことが多くて、まあなんかアプリケーションをダウンロードしてどうにかこうにかすれば聞けたりするんですが、やっぱり普通にね、iPod とか iPhone とかで聞くのとはまた違うめんどくささが普通のガラケーでは出てきてしまうんですね、ポッドキャスト聞く際。そこも不利なんですよ。
うん。
うん。
まあ、僕の感想としては Apple だけじゃなくて、その一企業に依存する形ではなくて、もうちょっと総合的に、どの人も、まあ RSS の知識っていうかね、ブログ、とかを吐き出すように RSS を吐き出して、
うん、
なんかポータルサイトがあれば、
うん、
それでいいじゃんみたいな部分もあるので、
そうなんですね。
もしその主要なそういうサイトがなんか終了してしまうんであれば、
うん
まあ、新しいの作っちゃえばいいんじゃないかと、
うん、
でまたそのサイトがめちゃくちゃ面白ければそこに人が集まってきてまた再びポッドキャストの人口が、
うん
まあ、上がってくるのかなと。いうのも、希望的観測もあるんです
が。そうですね。私としては、やっぱり開拓すべきは携帯系だと思うんですよ。これからは。なんで、まあ、そういうポータルサイトを一個作るというのもありますし、まあ、Apple はやんないだろうけど、携帯にも簡単に対応できるような形。で、基本的にこのポッドキャストって、あんまりこう、なんていうかな。車の運転中とか通勤中とかが多分一番聞くタイミングとして多くて、
うん、
その家でゆったりしてる時にあんまり聞かないっていう人もいるんですよね。そっちだとまあテレビとか音楽とかになると。なんでそういう持ち運べてる時に聞けるっていう、
うん、
そういう手軽さをもう少し活かせる形で、配信できないのかなと、思うんですね。
うん。
うん。なので、まあ、すごく、その、ポッドキャスト自体は、便利で、情報を伝える手段としては、幅広いわけですよ。まあ、声で伝えられると。
MP3 だしね。
うん。
どの、ウォークマンとかにも入るんで。
そうそう。 まあ、逆に携帯で MP3 がね、これぐらいのビットレートの低い MP3 が簡単に聞けないっていうのもどうかと思うんですが、携帯各社さんどうにかしてくださいよと。
もう着歌とかそんないらねえんだよ、
う
ん。
そうそうそう。
あの変なことしてから、なんか MP3 ふっと入れてることができないんだと。
うん、だそこのとこも、携帯側からもこう歩み寄って、ポッドキャスト聞けますみたいなね、ぐらいにしてくれればいいんですけどね。
まあ携帯は別にポッドキャスト推奨したいとはもう思ってないかもしれないですけど。
まあでも iPhone とかさ、スマートフォン系に勝とうと思うんだったらそういうところもこれから必要になってくると思いますよね。
いや、勝とうと思ってないんじゃないもう、
うん。じゃあもう、やめちゃえ。ガラケ
ー。ガラケー、多分、どんどん。
なんか、静寂からどんどん、お金を吸い上げてるってイメージしかないですよね、うん、今のガラケーって。まあ、ちょっと前はそれが、まあ
ね、そうですよ、うん。要は、最初に登録をしてね、月々の課金のやつを、ずっと取り続けるぐらいしかないですからね。うん、
そうですね。うん、まあ、ちょっと20分超えてきたんで、そろそろもう終わりにしていきたいと思いますけど、はい、まあ、そういう形でですね、今のままではですね、そのポッドキャストが、まあ、だんだんこう衰退していく方向にあるのかなと。なので、まあ、今回はそのインフラ的な話をしましたけれども、携帯で聞きたいとか、はい、よりもっとね、ポッドキャストを充実させていくためには、やっぱり面白い番組とか、リピートしたい番組というか、そういうのにもっと出会える仕組みも必要かなと。で、まあ、プラス、それに応じた内容の充実もですね、必要なのかなと。だから我々側の、なんか斬新なアイディアも、これから、ポッドキャスト業界をですね、まあ、変えていく一つの原動力になるのかなと、思っています。
いい目標。
うん。なので、まあ、新サイトにね、移転したというところもありますし、まあ、これからね、今まで通り、こう、続けていくだけではなくて、まあ、なんか新しいね、挑戦、まあ、ユーストリームっていうのが一つ新しい挑戦ではありますけれども、まあ、裾野をね、広げていくための、新しい考えをどんどん盛り込んでいきたいなと思っていますので、なんかそれをアイデア出しする回も一つあってもいいのかなと思いました。
なんで、はい。しといて、うん。ツイッターとかを通して、まあできたら皆さんのね、アイデアも。
そうですね。
盛り込んだ上で、うん。いくつかいい意見をリストアップして、現実に動くっていうのもいいかもしれないですね。
うん、ですね。なんかそういう、まあ視聴者とのコミュニケーションっていうのもね、これから測って、特に生配信の時にね、頑張ってそれはできればいいなと思ってますので。うん、まあ今後ともですね、かけらじをよろしくお願いしますとともにですね、皆さん、ポッドキャストをね、もっと周りの人に広めてください。
宗教みたいじゃん。すいません。今後、ポッドキャストに興味ありますかみたいな。
まあ、面白さに気づいてないっていう人は多いのかもしれない。
うん。ね、聞いてみて楽しいって感じる人は多いと思うんですけど、はい、その導入の部分がどうしてもね。
なんか無料配布できたらいいんですけどね、なんかその、うん、今そういうフラッシュメモリーみたいなのを置いとくのもおかしいしなと。
そうですね。
よくホテルなんかでこう、聖書を
置いてあったり
するじゃないですか。
ね。
布教したいからそこに置いてくっていうね。
はい。
ああいうノリで、フラッシュメモリーにコロンと落として、それ聞いたら、駆け上がりラジオとかで始まるって。
なんか街中にね、体験ポッドキャストみたいなのを常に表示してくれるディスプレイ的なものがあってもいいかもしれないですね。
うん。
そこになんか適当に iTunes のね、ピックアップシートのこう。
デジタルサイネージ的なね。
そうそうそうそう。そういうものも。
デジタルサイネージでずっとこう、うん、ポッドキャスト配信してますみたいな。
うん。
あっていいと思います。地域の番組とかあってもね、うん、面白いかもしれない
ですね。別に店の中で有線だけ流してりゃいいんじゃなくて、ポッドキャスト流してくれればいいんですよ、飲食店。
ああ、いいですね。ポッドキャストカフェみたいな。ね、
そうそうそう。
うんうん、ぜひそこら辺はね、はい、デジタルサイネージに強い大日本印刷さんに。
個人情報にもめっぽう強いですし、ね。
そうそう、個人情報にもめっぽう強いですから、はい、ぜひやっていただければと思いますよね。
はい。まあちょっと長くなっちゃいますので、もうこの辺りにしますが。まあポッドキャスト皆さんどうぞ、かけらじもよろしくお願いいたします。ということで、今回は終わりにしたいと思います。
本音さん、流行り物通信簿では今流行ってるものやこれから流行りそうなものをピックアップしてあーだこうだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きくださいね。
はい、というわけで、エンディングの方に参りたいと思いますけれども、うん、
はい。
まあ、まず前半がね、プレイステーションネットワーク。これはまあ、個人的に言うと、うまうまは大打撃でしたね。
ああ、やっぱそうですよね、
これ。これ原因で昨日、一昨日まず繋げてないですから。
まあそうですね。
メンテナンス中になっちゃってて。
はい、うんうん。
でこのね、まあ、収録自体ってゴールデンウィークの前なんですけど、
うん、
はい。
まあ、ゴールデンウィーク入った段階ですけども、
うん、
うん。
ね、ちょうど、まあ、ゲーム配信って言ったら、あれですけど、はい、ゲームをやりたいっていう人はね、せっかく休みになって、プレイステーションネットワークつけようと思った時にこれできないとかって、これちょっとね、
出だしからつまずいた感じですよね。
そう、うん。個人情報流出したっていう問題以上に、サービス自体に不具合が起きるっていうこと自体も、もうちょっとやばいかなと。
そうですね。
そうね。
いう部分があるんですよ。
うん、やってる側の人の意見から言ったら、個人情報とかどうでもいいから、とりあえずプレイステーションネットワークつなげさせてくれ、みたいな。
そうそうそう。そういう気持ちも大きいです。うん。まあ、そこは、ソニーさんのね、早急な対応。まあ、なんか、東電とかと比べられて、日本企業、終わったみたいなね。
そうですね。
ことなっちゃってますけど、うん、こんなタイミングでなんかなっちゃってるんで。
うん。
まあ、一個一個問題を解決していけば、日本人って結構世界からはすごい信頼されてる。
うん。
人間性もすごい尊重されてるし。
うん。
まあ、一部フランスなんかではね、日本人来ると結構煙たがれるっていうブログを見たことあるんですけど。ああ。
なんかフランス人もね、フランス人以外好きじゃないみたいな。
そう、フランス人ちょっと特殊なんですよね。ふーんって。
いやいや、そうなんだ。
興味ないみたいな。
そう、じゃあ、フランス人ってそんなイメージがあんまりなかったんで。
あ、そう、なんかよくそういう聞い
た、うん。かといってね、もうフランスの中にいる人たちは別にもう白人もいれば黒人もいるんですよ。
まあ、まあそうですね、うん。
人種は関係ないみたいでね。うん、
なるほど、
ね。はい。で、最後に、井戸端カオスの方で、まあ、ポッドキャストのね、今後売れるというような、話になったんですが、
うん、はい。
まあ、これなんかも最後の方にいっぱいいろいろアイデアが出てましたけど、
うん。
まあ、ポータルサイトで、なんかこう、なんか好きなカテゴリーとかね、いっぱいあればね、
うん。
あの、カテゴリー別に探したりできたら、なんか来てパッとこう、2チャンネルじゃないですけど、これと思ってクリックした先にリストが出てきて、いろんなポッドキャストがあるみたいな、
うん。
そういうのがあったらいいなと思ったんですけど、
うん。うん。知名度をもう少し上げていきたいところですね、これは。
そうですね。
うん、そうですね。まあ我々もね、我々の、ポッドキャストの知名度もどんどん上げていきたいですよね。
あ、あの、かけらじそういえば、新しく、あの、登録した iTunes のカテゴリーはですね、内容を加味しまして、前テクノロジーだったんですが、まあ、個人ジャーナルというカテゴリーにしました。
ちょっと時事ネタも多いですからね。
そうですね。
うん、
なんで、そちらの方で、古い方はもうそのうち多分消えていきますが、新しい方もね、あの、よろしくお願いします。
はい、そういう意味で言うとですね、流行り物通信簿の新しい方の、iTunes のところで、この番組を聞いてる人は、こんな番組を聞いてますのところに、
うん、
Q の駆け上がりラジオが出てきてましたね。
まあ、それはしょうがないんじゃないですか。昔の名残が残っていると
。そうですね。
で、個人ジャーナルに登録した新アカウントの方は、まだね、けども結構アクセス来てるんですけど、まだ関連のポッドキャストがついてないので、まだ、はい、初期化状態ですね。
うん、
はい。ただ、注目の新作とかにも多分ちゃんと出てたんで、ちゃんと登録化されてると思います。すね、
う
ん、はい。
出ましたね。
まあ、いかにこう、ポッドキャスト人口が減ってると言っても、
うん、
質で勝負してね、まずは、
うん。うん。そうですね。質は大事ですね。
どっちが先か分かんないですもんね。その、ポッドキャストが減ってるから人が減ってきたのか、
うん、
聞く人が減ってるから、ポッドキャストやろうっていう人も減ってきてるのかっていう。
うん、そうですね。
なんか、鶏が先か卵が先かみたいな、話になっちゃってますけど、
うん、はい。
まあ、面白い番組が一個あればね、いいと思うんですよね。
うん。
うん。だと思いますんで。
うん。
まあ、僕は引き続きニコニコ動画も楽しみつつみたいな。
まあそうですね。ニコニコ動画は、ライバルでもあるし、ね、ライバル関係でもあるし、お互いに、なんていうのかな、伸びていきたい関係でもありますね。もう、ライバル関係っていうことか、それは。
ね、ニコニコ動画でやってる
みたいな。良きライバルだろうね。
そうですね。
切磋琢磨し合って、こう、お互いに伸びていく関係にあるんじゃないかな。うん、
はい。
と思います。
iPhone と Android みたいにね。
うん。
そうね。
うん。そうですね。
すごいですね。ポッドキャストのニコニコ動画を iPhone と Android に例えるのがすごいですね。
まあでもそういう関係だよね。
あの、
アップルとアップルじゃないっていう。はい。
まあそんな感じで、ちょっとだいぶね、濃い内容でちょっと長めになっちゃったかもしれないですけど。
はい。
まあ、ゴールデンウィーク明けてね、これから皆さんまたもう一踏ん張りしていただければ、
うん、
すぐ夏休み、冬休みが来るんでね。
うそうですね、
うん。気軽に頑張って、で、まあ、仕事中はまあ、駆け上がりラジオでも聞きながら、仕事をしていただければいいかなと。
聞ける人はなさそう。
いいのかどうかわかんないけど。
はい。
と思います。はい、じゃあ、今回はこの辺にね、
うん、
しておきましょうか。はい。ということで、第65回駆け上がりラジオ、この辺で終わりたいと思います。お送りいたしましたのは、私、ウマウマと、
ホネソと、
グリーンティーでございました。
はい。というわけで皆さん、今後ともね、よろしくお願いいたします。ということで、さよなら。
さよなら。
ごきげんよう。